主の祈りはイエス様ご自身が私たちに与えてくださった祈りでありますから、私の祈りでもあると自覚とする、そう自覚するということと、その信仰が大事であるということを、先週お話をしたわけでございます。思いを込めて意味をしっかり認識して自分の言葉であるかのように主の祈りを主に捧げていこうということで、ちょっと時間はかかるんですけれども、そのことを込めて、一つ一つこの文章を、丁寧に、文章といいましょうか、主の祈りを、一つ一つ言葉を取り上げて、お話説教をさせていただきたいとこう思っているわけでございます。先週ヨハネの一章の一節を見させていただいて、そして初めに言葉があった、神様がなさったということですね。言葉があったということで、神に向かう言葉、祈りですね。それは文字としては確かに消えてしまうんですけれども、祈る言葉として永遠の神が聞いておられるということで、それは神のうちに永遠に刻み込まれるということを先週お話をしました。ですから私たちは祈るわけです。すべてのもの行為は消え去ってしまいますけれども、祈りは神の中にあって刻み込まれていくものである、こうヨハネが言っていることは、そういうことが含まれているんだろうと思うわけであります。その重みを知りつつ、イエス主の祈りの中身を覚えていきたいと思うんですけども、今日は9節の「皆が崇められますように」と「御国が来ますように」ということを覚えたいと思うわけでございます。9節のこの「皆が崇められますように」というのは、通常この祈りの種類として、大まかにとお祈りの種類ってやっぱりあるわけですね。賛美と祈願と感謝と取りなしという、私は大まかに言うと4つだと思ってるんですけども、その賛美、お祈りの中身ですね、中身の分類すると、賛美と祈願と感謝と取りなしというふうになると思うんですけど、でこの皆が崇められますようにというのは、皆さんもお分かりになると思うんですけど、これは賛美の部類になるんだろうと思います。しかし、先に結論を言ってしまいますと、ただの賛美じゃなくて、私たちの悔い改めが入ったそういう祈願を含んだ賛美というふうに言った方が正確なのかもしれません。私たちの祈りですから、私が全然無関係で神を賛美するということではない、そういうことであります。もうちょっとそれをお話ししていきますと、皆が崇められますようにというこれは別訳いたしますと、三位一体の神が神として聖別されるように、聖なるものと、聖書の聖ですね、聖なるものとなるようにという言葉であります。聖書は開けませんけれども、レビ記の19章の2節を見ていただきますと、神様ご自身が聖なるものだと宣言されています。そこからこの神様が、私が聖なるものだって言ってるわけですね。でそこから言葉として聖なるっていうのは、分けるっていう言葉が出てくる。分けられる、分ける、区別する、区別でも分けるのもいいかな。つまり私と神様は分けられる。私たちは聖なるものじゃない。しかし神様は聖なるものだということで、旧約では分けるということになっていくわけであります。神様は悪から完全に断たれるお方、そして別なお方、私たち人間とは分けられるお方、近寄りがたいお方、聖なるお方と、こう こういうふうになっていきます。出エジプト記の3章の14節見ますと、神様ご自身がご自分のことを自己紹介されて、大変有名な御言葉なんですけど、私はあるものだとこう自己紹介されます。私は確かに私はあるんだ、これが自分の自己紹介なんですね。これは日々がなんか分かったようで分からないんですけれども、私は確かに存在している、天と地の全域、過去未来、現在過去未来において永遠に存続するという意味で私はある、こういうことなんですね。ですから現在過去未来において私は存在する、おられる、ある、そして天と地の領域全体を含めて私は永遠にいるんだと。しかしいるっていうのは同時にその神様の働きをも意味するんですね。あるっていうのは、あるっていうのはただおられるっていうのはただじっとしてるわけじゃないんですよね。じっとしておられる神様じゃなくて、私たち人間にまた全世界に摂理として働かれる、それが私はあるという意味なんですね。ですからこの名前というのは、神様が自己紹介しているこれ名前ですよね。名前ですから、神様の名を賛美するってこの名という場合は、その人格を含む、その人の働きを、神の働きを含むんです。ただ存在だけじゃなくて神の働きを含む、性格、働き、そういって神様ご自身が表されるわけであります。ですから聖書では特に名前を紹介するっていうのはそのような重みがあるわけであります。ですから永遠の神様はご自分の名前を紹介しているわけですから、神様は永遠であられてずっと働かず、現在過去未来関係と私は私だと言っているわけですね。でそれを信じる私たちも、あとで言いますけれども、キリストを信じることにおいて永遠の命が得られるわけですね。ということはどういうことかっていうと、私たちも名前も主によって消えることはない。潮田タスクは永遠に潮田タスクだということ、私は私ということです。これはお分かりです。日本の仏教のような輪廻転生やそういう考え方ではないということがここで明らかになる。その意味があって神の御名が崇められるようにという意味合いがあるんですね。私は私である。その私が神とつながって天国に、その神の名を崇めると。しかし私たちはこの現実的には、先ほど言ったようにロマ書の、そうですね、ここはちょっと開けましょうかね、ロマ書の2章の24節っていうところを見ますと、275ページですが、あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されているというふうに書いてありますように、しかし現実的には私たち、パウロが言うには、この神の名は汚れ侮られている、民たちの、また私たちの罪のために名前は汚されていると、こう言っているわけであります。しかしイエス・キリストが十字架にかかられて私たちの身代わりとなって罪を背負われたことにおいて、神の名の汚れは キリストの十字架において許されている。それでも私たちはキリスト者と同時に罪人であります。この私が神の名を汚したということで、私たち自身の、悔い改めを含まざるを得ないというのが、そういう意味であります。私たちがこの名を、皆が神様が賛美されるように、神様が聖なるものであるようにというふうに、神様は本当に私たちが心から賛美するときに、私たちの悔い改めという思いの中で主を賛美していくというのが、この主の祈りのこの皆が崇められますようにということでございます。さて、そして10節をご覧いただきたいんですけれども、御国が来ますように、これも御国が来ますようにというのは、賛美、そしてこれは祈願両面あるんですけれども、そういう深いものなんですけれども、この御国が、御国というのは神の国ということなんですけれども、本来は神様の支配という言葉です。神の支配、だから神の支配が来るようにとなるんですね。で、その場合、確かに神の国が来ますように、神の支配が来ますようにっていうのは、もっと簡単に言うならば終末です。世の終わりを言います。終末、世の終わりが、その結果といいましょうか、そういうことになるんですけども、結果的にはその終末、世の終わりなんですね。それを私たちは待っているというわけなんです。ですから簡単に言えば、御国が来ますようにというのは、終末が来ますようにという祈りであります。ちょっと終末が来ますようにっていうのは、何かこう、なんかピンとこないのかもしれませんけども、もうちょっとお話をすると、神の支配ということになりますけれども、そこがちょっとネックになるんですね。神の国が来る、終末が来るっていうのは、どうしても私たちはその空間的、場所的、あと時間的な意味で神の国が来るというふうにイメージしてしまうわけですね。2080年かなんか分かりませんけど、その時に終末が来るとかね。あとはじゃあ終末が来て神の国が来る場合、こういうなんか森があって木があってなんとかっていうふうに我々は考えがちであります。黙示録もそういうことを言ってますので、もちろんそれはあながち間違いではないし、実際そうなるんですけれども、しかし終末が来るっていうのは、忘れていけないのは何かというと、第一テサロニケの4章の15節にあることですね。終末で忘れていけないのは、今言ったように場所的なとか空間的とか、何月何年に来るとか、いろいろ考えてしまうので、それを考えることは間違いじゃないんです。しかし第一テサロニケの4章の15節以降にあるように、そこ見ませんけれども、イエス様の再臨ですね、これがなかったら終末でも何でもない。キリストの再臨、そして先ほど教会学校の子どもたちに教えたんですけども、これは開けましょうかね、第一コリントの13章の12節で、これパウロ面白いんですけど、今言ってるのこれはパウロは愛という中で言うんですね。ですから317ページですけども、ごめんなさい、ちょっと先に 317ページの第一コリントの13章の12節、ちょっと先走ってしまいましたけども、317ページ、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時は顔と顔とを合わせて見ることになる、私は今は一部しか知らなくとも、その時ははっきり知られているようにはっきり知ることになる。これは今の私とイエス様との関係です。私たちは今、イエス様は鏡に映ったおぼろのようにしか見えない、だがその時は、これは終末、つまりキリストの再臨の時、顔と顔を合わせて見ることになる。これが私たちで言う御国が来ますようにであります。この私とイエス・キリストが顔と顔を合わせて、顔と顔を合わせること、これが御国が来ますようにです。これを抜きにして、何月何年に終末が来るとか、あと天国とはこういう国でああいう国でって、でもそれ何にもならん。私とキリストが顔と顔を合わせることによって、今のことが整えられていくって言いましょうか。ですから私たちの真の望み、希望というのはこれなんです。御国が来ますように、私とキリストが顔と顔を合わせるようにという、これを教理的に言えば、これを未来的終末というふうに、まあ、区別することができるんですけども、しかしもう一つ、その教理的な問題、教えの中で、現在的終末という教えが、この中に含まれております。イエス様は、来たるべき神の国をすでに私たちに約束し、神の国をご自身において実現のものとされました。まあ、簡単に言うならば、イエス様が2000年前にこの世に来られたことで、もうすでに神の国は来ているということなんです。そうですよね。イエス様は神様です。神様が来たんです。神の国が来てるじゃないですか。という聖書の教えなんですね。すでに来てるじゃないですか。これが現在的な終末なんです。しかしさらに、私たちが顔と顔を合わせて、必ず本当に面と向かってって変ですけど、合わせるのが未来的終末で、私たちはこの希望に生きているんだ。でも今もすでにあるんですよ。イエス様知らないとか何とかっていうんじゃなくて、そしてイエス様に突然会う、会えないけど会えるっていう状態、もうすでに会っている中で、必ず顔と顔を合わせて主に会う。これが御国を来たらせたまえであります。さあ、もうちょっとこれを別な言い方ですると、こういうことだと思います。マタイによる福音書の11章の2節から6節。じゃあこれ現在的終末って言うんですけども、もうイエス様は来てる、神の国はもう来てるっていう考え方ですね、聖書は。けれども御国が来るようにと祈るんですけど、じゃあこの現在的終末、イエス様はもう来てるんじゃないかっていうのを、じゃあ私たちの何て言うかな、この実生活っていうか、イエス様が来ているという証拠と、証拠と言って変なんですけど、 神が来ているというのはこういうことなんです。それがマタイの11章の2節から6節のところなんですね。このところを見ていただきますと、ここでは洗礼バプテスマ・ヨハネが牢の中でイエス様が公に宣教活動をなさっているというのを、獄中で聞いていたわけです。でこの獄中で聞いている中でヨハネがこういう質問をするんですね。私もいまだにヨハネがなぜこういう質問をしているのかっていうのはまだいろんな仲介書でもわからない部分があるんですけども、こういう質問をいたします。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねば なりませんかってこういうわけなんです。弟子たちを送ってイエス様に尋ねさせる。でそれに対してイエス様は次のようにお答えになる。4節、行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目に見えない人は見ね、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされて、私につまずかない人は幸いである。これが現在的終末なんです。もっと言うならば、私たちはこの御言葉をイエス様が言っている御言葉をこれパッてこれ目で追ってみると、目の見えない人が見える、足の不自由の人が歩ける、重い皮膚病の人が清くなる、耳の聞こえない人が聞こえるというように、これが福音だと思っちゃう、これがいいことだと思っちゃう。違うんですよ。目の見えない人、足の不自由の人、重い皮膚病の人、耳の聞こえない人、そして貧しい人が福音を告げ知らされているということなんです。これが現在の終末ということです。つまり貧しい人や足の不自由な人、目の見えない人たちが福音を聞かされて信じている、これがイエス様が来られた神の国が来ているということなんです。ですから私たちは福音を聞いているということで、聖書を聞いているということで神の国が来ていると信じなければならない。そしてさらに未来的終末という中で顔と顔を合わせるように私たち希望を持って生きていくということなんです。説教を聞き礼拝を捧げたことにおいて神の国がその人のところに来ている。すでに神の国は来ているという信仰を私たちは持ち続けたい、持ち続けていきましょう。すでに神の国は私たちの心の中に来ているという信仰において、そして顔と顔を合わせる時が来ますようにと祈り続けていく私たち、これが私であります。いろんな私があります。私たちクリスチャンとして生きる私は、神の国が来ているという信仰において、顔と顔を合わせることができるようにと祈り続けていくこと。 そのような意味において主は地の祈りにおいて御国が来ますようにと祈り続けなさいというのでございます。お祈りをいたします。恵み深い地なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。顔と顔を合わせることにおいて私たち希望を持って生きたいと思います。どうか御国が来ますようにと祈ることにおいて、それが私が私であるということを私たち自身が聖霊の働きにおいて私自身が満足し、あなたを賛美し、御国が来ますようにと祈り続けることができるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
ああ、
それでは賛美歌の513番を賛美いたします。ご起立ください。雨に高らつめるものは家にも幸なるから、主に任せしその喜びいかにしてたわのめ、お座りください。